理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第419回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と毎月2回目の配信は皆さんからいただいたメールを紹介する回になっています。
はい、
今日は6月にいただいたメールを紹介していきたいんですが、ですね、科学系のポッドキャストの人たちで、科学系ポッドキャストを盛り上げていこうっていうのがあって、毎月10日がね、毎月10日を、科学の日にして、何月10日だっけな、10月10日かな、が科学の日っていうのがあるらしくて、毎月10日を科学の日
と。もともとって言い方は変だけど、
そう、
記念日協会に登録してあるっていうやつ。
的なやつね。で毎月10
日
は。毎
月10日が科学の日なんですか
っていうふうに話をしてるんだけど、毎回科学の話してるからなって思いながら、
はい、
で、私たちの番組は、ほら、10日っていうと大体メール紹介の回なので。
ああ、2週目ぐらいですね。
そうなんです。
1週目ではないですもんね。3週目になることもないか。
大体、まあ、メールの回が一番近いんですけど、
はい。
なので、特別なことはそんなにしませんが、皆さん科学に親しみましょう。
はあ、いい。科学に親しむ。科学の海に飛び込む感じですか、ザッポン。
で、最近ね、
はい。
新しい科学系ポッドキャストをちょろっとだけ聞いて、
うん、
科学のラジオっていう日本放送でやっているのかな、科学のラジオっていうのをやっていて、黒ラブ教授と吉田アナが科学の旅に出ますというので、まだ5回とか6回かな、の話をしているんですが、
はい、
ちょっとだけモヤモヤしてます。モノモースまではいかないんですけど、少しモヤモヤしてる感じかな。
モヤモヤするっす。
で、もう一つ、こっちはね、科学っぽい番組ではないんですけど、ゆる言語学ラジオっていうのがあって、
言語学？
そう、これがね、最近面白くてですね。
そう
なんですよ、ゆる言語学ラジオっていうのを聞いていて、言語学者系というか、言語学を学んだ方と、聞き役の人が男性2人でやってるんですけど、なかなかこう、言葉についていろいろ語っているやつで、私はすごい羨ましいなと思って、メールを書こうかどうか迷ってる。
羨ましいってどういうことですか？男2人っていうのが羨ましいんですか？
いや、楽しくこう、なんていうの、
楽しく会話するのが羨ましいんですか？私との会話は楽しくない。
いや、こう言語学みたいなことをこう話せるってすごい羨ましいなと思って。
まあね、
そうなんですよ、
面白いと思いますよね。私前話をしたっけな、バカアホ分布校っていう、私はまず小説というか本、単行本で見つけたんですけど、もともとはテレビの、ナイトスクープかな、っていうような、くだらないちょっとした質問を真面目に探索する番組っていうの、ちょっとよくわかんないんだけど、そういうようなやつで、ある読者、視聴者の人からの質問が、そのバカとアホの境界線どこですかっていうような質問に対して調べていったら、ものすごいその言語学的な話になっていって、最終的にはその学会の論文になるような研究成果が出たっていう話の、まとめの本なんですけど、すごくその言葉の成り立ちとか電波の仕方とか、そういうことが非常に結局スタートが非常にくだらない質問じゃないですか、っていうくだらない質問にもかかわらず、すごく裏にいろんなことが隠れていて、すごく私は好きな本なんですよね。でそれ以外にも
カタツムリをなんて呼ぶかが一番有名なんじゃない、
カギュウコ。
そうだから、そうそうアホバカの話もあるんだけど、
そうですね、その、同心円状に、地形とかそういったような要素は少し後で加味はされるけど、基本的には同心円状に伝わっていくよっていうようなもので、だから関西の方はアホっていうけど、関東はバカっていうけど、反対側に九州とかもバカって呼ぶっていうのは、京都を中心にして同心円状に広がってるからとかっていうような話にはなるんですけど、そこを すごい言語学というものにやっぱそこに科学的な視点ですよね。そういう電波のスピードっていうものが入ってきたりとかして面白かったなと思うのと、あとまだ学会的に正解は出てないんでしょうけど、なんだっけ、九州の邪馬台国か、
はい、
邪馬台国の位置っていうのがまだわからないじゃないですか。
あ、てか決定されてないというか。
そうそうそうそう。でそれも、昔の文献を書いてるけ文献をいろいろ調べてるけど、そこから言語学的なアプローチをしたらじゃあここの辺じゃないかっていうような見方もあるみたいなんですよね、
うん、
でどうしても文字は残っていても読み方っていうの音は残っていないので、
だからその当時の読み方と文字の対比を作んなきゃいけないんだよね。
そうそうそう、そういうところをそこ残っていないものを残っているほんのちょっとの痕跡からいろいろ推測していろいろな証拠を集めてこうだったに違いない、こうであったんだろう、でそうするとじゃあっていうような分析の仕方がとても興味深いですけどね、言語学というものに関して言えば。どうなんですか、そういう話ではない？
いや、そういうのも入っているし、うん、一番最近聞いたのはちょっと前の象は鼻が長いっていう文章は何が主語かっていう話で30分2回分ぐらい撮ってるんですけど。
ほう、ほう、面白いね。文法的なその言葉と文法はどうしても後から入ったものだからね。
そうだから日本語を文法っていう形で切っていくっていうのがここ100年やられていて、そもそも文法があって喋ってるわけじゃないからねっていうような話で、象は鼻が長いと僕はうなぎだっていう話とかいろいろありまして、そんな話をしてるのがとても面白いと聞いていました。
面白そう。
はい、ということでうちの番組も聞いてほしいですけど、
私は猫ですよ。
新しい、あ、そうそう、私は猫です。でも私が猫ですじゃないですよねって話をしてます。
でも私は猫でいいと思います。
そうそう、それはなんで私は猫なんだっていう話。
猫になりたい
ということでですね、そんなご紹介をして科学の日のお茶を濁すということにしてですね、メールの紹介をしていこうと思ってるんですけれども、
はい、
6月にもメールをたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前同じ文脈で、この番組で紹介したそのコペテンナイトとかすごい進化ラジオを、聞き始めていますよとかっていうので、そんな感想もいただいたりしてますし、
もしくはそちらの方の、宣伝、そうそうそう、 CM を聞いて聞き始めましたっていう人もいましたね、はいはい、
青春アルデヒドから来ましたっていうのもありました。なので、横のつながりができてるっていうのはちょっと面白いかなと思っています。
はい、
はい、なので、他の番組とねうまくバランスをとって聞いていただければいいかなと思いますし、あとはね、初めてメールをします、疑問や質問ではないのですが聞いてますよ、お伝えしたくてメールさせていただきましたというのも、
来ていて、
ありがとうございますというようなメールと、あとね、やっぱりこう文系です理系ですっていう話の話題のメールもいくつかいただいていて、これはね地図さんからいただいたんですけど、私は高校以降は完全に文系の方面に進みましたが、理系と文系は学校で進路指導等の都合上を分けているだけで実際のところは分けられるものではありませんねっていう話で、やっぱりこう総合的教養としての学び、みたいなものって、文系理系というよりは教養的知識だったり考え方っていうのがあるんじゃないかと思っているので、あんまりねなるべく分けずにしていけたらいいと思うし、この番組のよく暦の話をしますけど、
はい、
あれってまさにライフスタイルと天文現象の接点じゃないですか。
融合ですね。
そう、あれはだから生活暮らしは、まあ、俗に言う文系で、
うん、
天文現象は俗に言う理系っていうのがくっついてる話で、まあ、その辺に面白さがあるのかななんて思ってるんですよね、うん、
はい、
はい、そんな感じでいろいろメールをいただいています。
はい、
で、ですね、一つ、スガキン13号さんからいただいたメールで、埼玉市の夜空が、言葉で説明が難しいので、写真撮影を試みましたがうまく撮影できず諦めましたっていうのがあって、質問をしていただいてるんですが、どんな状況か伝わってきてなくてですね、なかなか難しい状態なので、もしもう少し説明とか写真とかがあったら送ってください。
はい、
あとね、オープニングでちょっと紹介したいのは、 すごい進化ラジオの話さっきしましたけど、うん、テントウムシとか植物がこの、繁殖するために種の間だったり、違う種の間で競争しているっていう話が最初第一シーズンであるんですけど、
はい、
私は第二シーズンのダーウィンの話から聞くといいよってお勧めしたんですけど、うん、それに共感してくださる方がいたりとかですね、
うん、
はい、そんな感じのメールをいただいております。そんで、オープニングの最後にですね、藤枝バイアンさんからのメールで、写真の添付でピエール滝さんがラジオ番組をやっている記念のデザインをしたマンホール蓋っていうのがありまして、でピエール滝さんが捕まってしまった時にこのマンホール蓋が撤去されたっていうのをレポートいただいて、なんかね、マンホール蓋のデザインがいろいろあるのはまあまあ、自治体ごとにすればいいけど、一度それをやった後事件を起こしたからそのマンホール蓋が撤去されて違う蓋に変わるっていうのはどうかと思うんだよね、
うん、
そうそう、今個人としてのキャラクターで、なんていうの、実在の人物でマンホール蓋にデザインされてるのはさかなクンぐらいなんじゃないかっていう話があるんで、
へえ、
そうそうそう、さかなクンの蓋はあれなんですよ、ちゃんと鋳物で形ができてる、
絵ではなくってことね、
あ、そう、絵とか写真みたいなやつじゃない、最近マンホールの真ん中にシール的というか印刷したものがペタッて貼ってあるやつが増えてきて、
うん、
そのピエール滝さんのやつもそういう、中央にその写真的なものというかイラスト的なものが書いてあるのが貼ってあるやつで、鋳型を作ってるわけじゃないのね、なんですけど、さかなクンのやつは鋳型にさかなクンがデザインされているので鋳造されてるんですよっていうのがあったりして、マンホールの蓋に興味がない方には全く情報量がないんですけども写真ありがとうございました。
ありがとうございました。
たくさん送っていただかなくて結構です。他の話題があると取り上げられないこともあると思うので、はい、ということでいろんなメールありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで、オープニングの最後に、6月にメールを送っていただいた方のお名前を紹介して、本編では主に質問の方を取り上げてお話をしていきたいと思います。では香里さん、お名前の紹介をお願いします。
はい、6月にメールをいただいた方々です。ふたさん、ポピトさん、マークさん、ガッポさん、ダダダダーンさん、ハムスターケイコさん、トイプーエイジさん、マオクロさん、アマリサさん、KT アットトヤマさん、ガジュマロさん、レモニーさん、ひとつきリスナーナリさん、タッケンさん、石ころさん、ハッチさん、年中送風エアコンさん、マサさん、サイクルマンさん、タクワンオショウさん、オカカさん、シズさん、アイラブトムさん、ヤマクジラ2号さん、タカリンさん、藤枝バイアンさん、マケルさん、スガキン13号さん、色紙マンズの一員さん、以上の方々からいただきました。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんからのメールを引き続きお待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、ということで本編の方に行ってみようと思います。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、質問を中心にメールの方を紹介していきたいと思います。お願いします。
はい、ダダダダーンさんからいただきました。水中では深く潜れば潜るほど波長の長い赤い色が消え、青い波長の短い光が届きます。しかし陸上の大気中では夕焼けのように波長の長い光が遠くまで届きます。この違いは水と大気の分子の密度の違いでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。確かに、
そうなんですよ、
青と赤、
気体の中では、
うん、
気体の中ではって言ってるんですね、それぞれの分子などで、どの波長の光を吸収するかまたは吸収しないかっていうのが決まっています。
はい、
で、空からやってくる光は、うん、可視光ね、皆さんが見えるやつは太陽からやってきて地球の皆さんの手元まで届くってことは空気の中では吸収されないわけです、
はい、
で波長によっては途中のオゾン層で紫外線が吸収されて、吸収されてとかそこの酸素に、 紫外線が当たってオゾンになって、オゾン層少し暖かいんですけど、エネルギーが吸収されるからね。
おー。
で、下の方まで紫外線が届かなくて、
はい、
っていう風に、ある波長のものがある物質に吸収されやすいというのがあるんですけれども、可視光、うん、皆さんが見えている、青からというか紫から赤まで、
赤銅黄緑青藍紫、
そうそうそう、それは空気には吸収されなかったからこそ手元まで届いてるわけよ、
うん、
逆説的ですけど。でその中でも、うん、レイリー散乱って言って、光の波長に比べて細かい、粒子があるときにはその波長が短いもの、青い方が散乱して波長が長い、赤い方が散乱しにくいから、青空と夕焼けが見えるって話があって、
うん、
さてその可視光を水に入れたらどうなるかっていうと、水の分子は実は、赤い方の、色の波長から吸収してしまうので、深くなればなるほど青い光しか届かない、うん、で海とかね、湖の、水を上から見ると、水の底に何もなければ実は真っ暗なんです。なんでかというと光は返ってこないから、
うん、
でも白い砂の上に海水が乗ってる時には、白い砂が見えるわけよね、
うんうん、
で白い砂に光が当たる時に途中で赤い光が吸収されて、白い砂から返ってきた光も赤いのが吸収されて、青い水がこう砂の上に乗ってるように見えると、
うんうん、
で他にもね、水中の中に光を反射する細かいものとかがあると、それに反射して青い、水が見えるということになりますが、本当に水だけでなおかつ深かったら、光はどんどんどんどん底の方に行って反射してこないので真っ黒に見えるというのが、理屈なんですけど、
うん、まあ、要は、分子の密度の違いではなくて分子の性質の違いってことですか。
そうですね。で密度が高い と、散乱の仕方はちょっと変わってくるので、
うん、
密度も効いてるし、基本的にはどの波長を吸収するかっていうのがその色に一番こう効果があると思ってください。
はい、
はい、ということで、水は赤い方の光から吸収しやすいので、青い方の光が残って中まで届くという感じになっています。
よくあれ火星の大気は赤いだっけ、
それは多分逆に覚えていて、火星の夕焼けが青いんですよ。
あ、そっち。それは、そうそうそう、結局太陽から届いている光っていうのかな、エネルギーとしての波長は同じなんだけど、火星にある大気の種類が違うから、その分、吸収とか反射とかする性質っていうのかな、それが違って、そうそうそうそう、色も違って見えるってことなんですね。
二酸化炭素がほとんどなっちゃうんだけど、薄いでもほとんど二酸化炭素っていう大気で、それをずっと抜けてくると、青っぽい光のが残るんで、夕焼けみたいなものが青くなるっていう話だと思います。ちょっとね、ちゃんと調べないと、いやいや、いい加減なとこもあるかもしれないけど、そういう話ですね。
緑色の夕焼けの焼けてんのかな、赤いから焼けなんですよね。
まあそうですね、
緑色のなんていうの、夕日
そうなんですよ。
国じゃないな、惑星もあるのかな、
ね、あるかもしれません。
そもそも、
はい、
でもエネルギーは同じかな、太陽じゃない恒星でも出してる光の波長はみんな同じ、は
い、青っぽい、青っぽい星と赤っぽい星があるように、温度によって、分布は少し違います、う
ん、そしたら太陽系以外のところではまたちょっと変わるってこと。
多分太陽というか恒星が、太陽と違って温度がとても高ければ、
うん、
皆さんの世界が、色味は少し違うんじゃないかと思いますけど、でもなんかカメラのホワイトバランスをずらす感じで違ってるんじゃないかと思うし、結局ね、
なるほど、
同じ大気だったら、うんうん、それを抜けてくる光の幅はそんなに変わらないので、
うんうん、
なので、
あ、でも大気圏を抜けた上、ハッブル宇宙望遠鏡から見るとちょっと変わる、
大きく変わると思います。
なるほど、
はい、まあ、基本的にはね、はい、温度から出るやつは黒体放射っていう温度に、従った波長の光がというか電波が出てるっていうのが一番顕著なので、
はあ、
そういったエネルギーが出ていると思ってください。で地球の大気を通ってくると皆さんが見ているのと同じような光が見えていると。
はい、なるほど、
はい、
はい、
ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次に行ってみましょう。
はい、次のメールです。トイプーエイジさんからいただきました。国土地理院の設置した精度の高い GPS で補正用の情報を出しているということですが、その土地自体のズレによるものなのか、曇りなどで衛星からの情報の誤差によるものなのか、分からなくなることはないのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、何回か前のセンシングとかセンサーのお話をしたときに、
はい、
高精度の GPS が載っている、その国土地理院が設置しているような電子基準点というのがあるんですけど、
はい、
そこで GPS の信号を高精度で受信していると、
うん、
あの大気の揺れとか、そういうところでこう GPS がずれるっていう情報が取れる。つまり位置を取るんじゃなくて、位置は変わってないっていうのが分かってるんで、 GPS のずれが取れるっていう話をしたんですけれども、うんうん、
はい、
じゃあ位置が絶対変わらないんだったらそんなの立てとく意味がないじゃないかということで、本来は地面がずれるっていうのを測定するために立ててるんで、
うん、
メールの通り地面がずれた話と、うん、GPS がの受信状況で、誤差がある話っていうのがごっちゃにならないかっていうお話ですよね。
うんうん、
ですね、これは、識別がある程度できますというのも、揺れはね、両方のやつが足されてしか出てこないんですけど、
はい、
皆さんがこう音楽を聴いてるときにドラムの音とかベースの音とか、うん、ボーカルの声って別々に聞こえません？
まあ認識すれば、これはストラヴィバリウスのバイオリンだ、これはヤマハのバイオリンだ
と、バイオリンのね、固有のモデルまではわからないにしろ
全然わかりません、
つまり特徴のある波形っていうのは抜き出して、あ、これは楽器の音だな、これは声だなっていうのが分かるけど、波形自体はそれが足されたものしか出てこないじゃないですか。というように地面が動く時のパターンと、これ GPS のデータの誤差が乗るパターンっていうのは識別ができるのでふるいにかけられます。
なるほど。じゃあデータとしては重なっちゃってはいるけど、
はい、
それは分けられるから大丈夫なんだよ、
そう、
間違いないよってことなんですね。
なんだけど、例えば大地震が起きたりして、
うん、
普段動かない土地の動き方をするときには、
うん、
GPS の誤差と、土地が動いたっていうのは識別できなくなると思うんですけど、
うん、
そういうのってすごく稀なので、
まあ、でもそれは、まあ、おそらくその、土地が動いた云々とその雲、GPS の大気の状態っていうのは、
はい
はい、まあ、ほぼ、自動的におそらく今までのデータがあれば分離できるんでしょうけど、まあ、大きな地震が来た時には自動ではできないけど、ただそれは後から分けられそうな気はしますけどね。
あ、そうそうそう、だから、とりあえずね、こう GPS を受信しているもののこう補正信号って、
うん、
その一刻一秒を争ってずっと提供し続けなければいけないというよりも、何分かおきにね、
うん、
補正情報をアップデートしていけばいいので、そんなに 実運用上は、先ほど言った、土地が動くことっていうのもうまく排除できるというような運用になっていますということですね。
はい、はい、
ということで、悩みは解決しましたでしょうか。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。アマリサさんからいただきました。ジャガイモは地下茎で増えるので花が咲き実がなることにはどんな意味があるのでしょうか。ジャガイモの果実を上手に扱うと種として新たな芋ができるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャガイモもね、
はい、
ジャガイモ花が咲くんですよ結構。なんですけど、実がなる品種と実がならない品種、実がなるっていうか、実がな
っても、
ジャガイモ
花が咲いたら実がなる。同じジャガイモでも実がならないやつがあるの？
品種改良で、実はなるっちゃなるんだけど、その後種として、あまり、発芽がしにくいっていう、あと実自体もちっちゃいのと、しっかりと実がなる品種があるようで。
あ、そうか、ジャガイモって言ってもいろいろあるのか。
そう、今品種改良がたくさん進んでいるので。
なんだっけ、インカの目覚めだっけ。
あ、そうそうそうそうそう、
男爵芋、
男爵芋、メイクイーン。
あ、そうそうそうそう、メイクイーンって猫でいなかったっけ。
あ、それは知らないです。で、
はい、
そもそも 多くの植物は花が咲いて実がなって、それで次の世代に残すっていうのがあるんですけど、いくつかの植物は地下茎とか茎の中に栄養がたまったりとか、根っこの中に栄養がたまって、そこから新しい分化をしていく、要はクローンを作っていくっていうのが、ありますと。
はい。
で、メールにはね、花が咲いて実がなることにどんな意味があるのでしょうかってあるんですけど、
はい、
基本戦略としては、花が咲いて、実がなって次の世代に、新しい、こう
遺伝情報を持った植物が伝わる、
子孫を残していくっていう話で、
それがその品種改良とかをする前のもともとのジャガイモらしい姿ですよね。植物として正しい姿、
植物としては両方あり、だから地下茎だけでもいいんですけど、
自然に、その品種改良しなくてもその実がちっちゃいものもあるってこと？もう元々、
実はあるんだけど増えていくのには、花が咲いてなった実でも増えるし、芋でも増える。
例えば花が咲いて、受粉をすることによってなった実っていうのは、遺伝情報が新しいものじゃないですか。
そうなんです、
でだけど地下茎は基本同じものですよね。
クローン、そうなので、
そうかそうすると2つの増え方があると、子孫、周りに仲間がいない時にも繁栄できるし、仲間がいれば多様性を持つことができるって2つのパターンがあるのか。
そうだから多様性を広げたいときには花粉がいいんですよね、お隣さん家から飛んできた花粉と受粉するとか、あとは、今度どこかで話そうと思うんですけど、原数分裂って言って、親から来たやつをもう1回シャッフルして、子供に伝えるっていうのがあるので、新しい特徴を持ったものができる。一方で、状況が、花が咲くような栄養がないときでもお芋があれば、翌年翌々年でも新しいものが作れたり、あとは、すごく状況がいいときはいいときで、自分のクローンをたくさん作って、単一でも、繁殖ができたりっていうのとかもあって、だから両方の戦略があるんですけど、っていうことです。なので、どっちしかしかないってわけではない。で、植物によってはどっちかしかないように、進化してしまったものもあるけれども、少なくともジャガイモは実もなりますし、品種改良で実がなりにくいものもあると。で、もう一個言うと、人間は品種改良して、
人間を品種改良ですか？
人間はジャガイモを品種改良して、
びっくりした。人間を品種改良してクローンを自分で育てられるのかと思った。
都合のいいジャガイモを作ったので、クローンを育てた方が安定した品質のものができるわけね。受粉して実がなったやつを植えると、親と同じじゃないものができる。例えばあんまり大きく育たないとか、病気に強いとか弱いとかっていうのがあるんで、実から育てると、商品の質が安定しないっていうのがあって、
そんな身も蓋もない。
そうなんですよ。なので、伝統的野菜みたいなものは、
伝統的野菜、
品種改良をその工場でしたのではなくて、畑の中で品種改良してそれが根付いているものは、そのまま、種を取ってまくっていうことがやられるけれども、そうじゃないものについてはクローンを作る、または、ある親と違う親から作った一世代目の子供で、植物の種をまいてそれだけで育てる、そこから種を取っても、その後の世代はよく育たないっていうことがあったりするので、農作物としてはクローンで育てた方がいいっていうことになってます。そうなんですよ。例えばね、小松菜みたいなやつって、種から育てても多分同じような小松菜ができる。あと、お米も、代々その、お米品種改良が実は難しいんです。自家受粉がほとんどなんで。
へえ。そもそもが自家受粉が多いから、ある意味種から育てても、
そう、自家受粉が多くてなおかつ安定した状態で品種にしているんで、種から育ててもいいんで、刈り取ったやつから種もみっていうのを取っておいて翌年植えるっていうのがずっとやられてきたね。それに比べて、品質が安定していて、例えばトマトもさ、みんな同じくらいの大きさができるって、要はコントロールされてるわけよ、っていうのは、ある種 会社、種苗メーカーっていうところが、A っていう親と B っていう親から作った子供のものを種として売るっていうのをやっていて、農家はそれを買って、作ってるっていうのが現状のほとんどの野菜になっています。
うん、
はい、ということでちょっとね、今度遺伝子とか遺伝の話もしようと思っています。
なんと、
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。ガジュマルさんからいただきました。生物の分類体系について質問です。現代の主流になっている生物の分類方法は3ドメイン説なのでしょうか。しかし教科書などでは古い考えと言いつつも誤解説をベースとした分類に頼っているようにも見えます。またホイタッカーやマーグリスが提唱した誤解説の原生生物界の分類は未だに議論されているのでしょうか。藻類が植物に分類されていたり原生植物に分類されていたり何を基準に分けているのか説明していただけると嬉しいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私この辺専門ではないというか、まあ、他のものも専門ではないんですけど、
はあ、専門は誰、
専門、あ、私はあの電気工学科なので。
あ、そうですか。私は、
香織さんは得意ですか。
いいえ、生物選択ではあったけどね。
でね、はい、前半の話はちょっとお答えしようと思っています、う
ん、はい、
3ドメイン説っていうのと誤解説っていう話で、後半の、藻類が植物なのか原生生物なのかみたいな話は、うん、調べていただければいいかなと思っています、
はい、
で、誤解説っていうのと3ドメイン説っていうのは、
ね、はい、
なんていうかな、アプローチが違ってこうなっちゃってるっていうのが正直なところで、もともとね、昔こう人々はいろんなものをこう分けていくわけですよ、はい、あれは、虎だとか、これはライオンだとか、
はいはい、でいうので、あれは大きな猫だ、
あ、そうそうそう、っていうので、じゃあ猫に似てるグループがあってみたいな話をしたときに、そもそも生物ってどんな風に根本的に分けられるんだろうっていうのを考えたときに、なんだろう、動物と植物があるよねみたいなところで、その昔々分かれていて、つまり、だんだんこう、なんていうの、貝っていうのを分けていったっていう歴史があって、動物界と植物界とか、
はいはい
はい、あのそういうやつね、
分類って一番大きなっていうか分類ね。
そうそう、でそもそも昔々は動物界と植物界しかなかったんだけど、いやいやいや、生物ってそれだけじゃないでしょって、キノコもあれば動物も植物でもないものってあるよねみたいなことがあって、原生生物みたいなものあるよねって言って、動物界植物界っていうのからこう貝がだんだん増えていって、最終的に誤解説になって、とりあえず安定してるっていう、その、まあ、見た目って言ったら変ですけど、そういったあるものを観察しながら分類していくっていうタイプでやっていたのがその誤解説、
はい、
それに比べて3ドメイン説っていうのは、こう遺伝子とかの分類とかが細かくできるようになって、つまり、どうやって進化したんだろうっていうこの根源的なものを考えていくと、実は、昔々原生生物よりももっともっと前の本当にこう、細胞とかが今の細胞の形になる前の、原生生物の原生生物みたいなものね、っていうものが、どこかで組み合わさって、どこかで分化して、分かれていったんじゃないかっていう風な考え方をする、その遺伝的進化としての、考え方だと3ドメイン説っていうのが出てきてるんで、アプローチが違うので、両方とも、今は、使われていて、
じゃあ3ドメイン説の方が新しい分類方法なんですか。
そうですね、あ、というか、誤解説になったのがもう戦後だけど、3ドメイン説の方が新しいはずです、
まあ、結局誤解説というのも結局今までの分類を昔からあった分類方法を、まあ、整理整頓して誤解説になったけど、3ドメインはもう全く、まあ、例えばだからイルカと魚ってことね、同じ海の生き物だから魚類っていう、まあ、極端なこと言っちゃえば魚類っていう風に海の生き物って言ってたけど、いやでもそもそもあれは魚じゃなくて動物だよっていう風に そういう風に分けてく
るってこと、ね、魚じゃなくて動物だよ。
あれ違った？イルカって動物じゃなかったっけ？
魚も動物なので。
ちょっと待って、哺乳類だよ。
あ、そうそうそう
そう。そうそうそうそう。昔はだから海にいるからみんな同じだと思ってたけど、いや違うよって話になって、じゃあこれは何？似てるけど違うものっていうのが、昔は一つ同じものの種類と思ったのが実は違うというものがどんどんどんどん遺伝的に分かるようになってきて、新しく分類されて、
誤解がないように言うと、
誤解説なのに、
うん、なのに、言うと、はい、イルカは観察によって子供を産んで、
はいはい、
手足のつき方が哺乳類に近くて肺で呼吸するので、
いや、そうそう、
っていうので観察から哺乳類
というか、それしか浮かばなかったの、その似てるけど違うのが、あ、似てるけど違う、まあいいね、
っていう話があって、ということで、アプローチが違うので3ドメインというのと5解説というのが並行して存在しているっていうのが、
将来的にはどうなりそう、3ドメイン説、まあ今3だけども、なんか結局さ、はい、もう一度その生物界を分類し直してるってことですよね、結局遺伝子的に見るってことは。
そうだから1990年代とかじゃないかな、3度面接が出てるのは。
で当然今もまだまだその分類が進んでるというか、研究が進んでるわけですよね。で当然、
違うバクテリアが発見されたりとかすると、もうちょっと細かく分けるとかっていうドメインが分かれる可能性もあるにはあるんだけど、今は3ドメインで落ち着いてるし、多分そう変わんないんじゃないかな。一方で
ていうか3ドメインはその一番3っていうのは大まかなものかもしれないけど、その下はどんどんどんどん細かくっていうのかな、
ならない、
ならない、
そうなのでドメインなんですけど、で一方で5解説は最初2解説だったっけ、植物界と動物界だったのが、分けられないものが出てきたら、じゃあこれは何とかってしようっていうので、解を増やしたり、その解の、継ぎ目をあでもないこうでもないっていうのはまだ、やり取りがあるわけ、
うん、
それはだから、性質で分けてるから、ね、
うん、
それに比べてドメイン3ドメインの方は、生物進化がはっきりすればするほど、3ドメインが多分はっきりするだけだと思います、今のところ。
将来的にもこの2つは併用されそう、それとも
そこはちょっと学会じゃないんで分かんないですけど、私は併用されるんじゃないかと思っています。
どうなんだろう、私的にはドメインの方に吸収されて 再分類っていうの、
あ、そうそう、で3ドメインの下に細かいのは出てくるんですけど、根っこが3個っていうのは決定なので、
うんうん、
細かいその先にね、うん、枝分かれするのは結局、何々ドメインの下に何々階をまた作って、何々も何々こう何々もくっていう話もあるんで、
うん、まあ、同じ名前だとちょっと混乱はしちゃうけど、でもそうね、せっかく遺伝子という新たな分類方法みたいのが出たんだったら、そこら辺が結構植物とかに似た花似てる花があるじゃないですか、でも全然違う、同じ環境にいたから、
ね、
それそれそれ、
はい、
それだからね、同じ環境にいたら似てるけどでもスタートは全然別だよっていうのを、昔は似てるから同じ種類と思ったら、
まあまあ分かりやすいというか、一番有名なところではセコイアとメタセコイアとかね、
知らない、全然有名なの、
はい、うん、あとは、まあ、オーストラリアにいるいた哺乳類が、あと有袋類が哺乳類とすごく似てるって話とかね。
ああ、有袋類と哺乳類じゃないの、あ、
有袋類と哺乳類は違うんですけど、修練進化で同じような形大きさ見た目になってるっていうとかがあったりっていうのもあります。でも、なんだろうな、この文脈ではどっちの分類をしたっていうのがはっきりしていればいいんじゃないかと私は思ってるので、そうそう、光のこと電波って言っても光って言ってもいいじゃないかと思ってるんで、
まあね、でもなんかそうやってきれいにもう一度さ、詳しく遺伝的な分類をしていくのは楽しそうじゃない、あ、こいつこっちだったんだ、
そういうのもちらほらあると思うんですけど、根っこのところでの議論なのでそんなに揉めないんじゃないかと思っています。はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。年中送風エアコンさんからいただきました。いつだったか女性芸人の方が、夜測ったより朝起きて測った方が体重が増えてるんですと言っていました。数百グラム増えたってことでしたが、 他の出演者の方もそうそうとか言っていました。そうなると何かの食べ物の影響とかその人の体質とかで寝てる間に体重がわずかでも増えることなど理科的にあり得る話なのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これすごい怖い話ですね。
基本的に答えを言っちゃうと、
寝ると体重が増えるなんて嫌だ、
基本的にはありません。
あ、よかった。
例えば夜体重測りました、その後歯磨きしました、口ゆすいで、ちょっと水でも飲もうかって水を飲みましたとかっていうのがあれば増えるかもしれないですけど、寝る前と後では基本的には減ります。
まあ汗かくわけだしね。
汗かく、あとは朝ねトイレに行ってから体重測ることも多いので、そうすると出るものも多いし、ということで基本的には、減ります。増えることはありません、で汗の量とかにもよるんですけど、汗かいてなおかつ、排泄まですると数百グラムから1キロ近く寝る前と朝、お仕事とかした後だと減ることもあるので、っていうのが基本で、増えないです。ただ、さっきも言った通り寝る前にお水とかを飲むとするじゃないですか、それが、朝トイレに行ってその分が減ってない、つまり、夜、体重を測ってからある程度のお水を飲んで夜寝て起きてトイレに行ってまた測った時に、水を飲む前よりも増えているってことはむくんでるってことですよね。
ほう。
水分の、排出がうまくいってないっていうことなので体調を疑った方がいいかと思います。
なんと
一般的には、ある程度水を飲んでも、汗とね、体の中の水分量のバランスを取るのに夜寝て起きておしっこに行くと、その分は、バランスが取れた状態で出るはずなので、寝る前と変わってない、ほとんど変わってないか少し減るぐらいっていうのが一般的ですけど、それである程度以上増えたままだったら多分むくみがある、つまり、体の中の水分が、余計なままで、になってるっていうのがあるので、それは気をつけた方がいいかもしれない、なので寝るだけで増えたりしません、はい。
でも食っちゃね食っちゃねって言ったらなんか徐々に増えてきそうな気がします。
食っちゃね食っちゃねしたらそれは徐々に増えますよ寝てる間に食べてると問題ですけどね。
ああなるほどね、無意識
の
ね。
そうなんですよ、そうなんです
ね、無遊病的
に知らないうちに食べてる可能性はゼロではないので、
そう、冷蔵庫の中身が消えてるんですよ、朝起きたら。昨日買ったケーキがない、
指にいい香りがついたりするとね、
ねえ、なんか猫が奇妙に顔を舐める
あの
でもな、猫多分生クリームは舐めないよな。
定期的にきな粉がついた猫の顔はツイッターに投稿されてますけどね。
え、何それ、知らないよ。
犯人はお前だろうっていう。
そうなの。
そうそうそう、
かわいいよね。
はい、ということで次のメールに行こうと思います。
はい、はい、では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。最近の悩みです。私はアマゾンや楽天市場などでネットショッピングをよく利用します。安くて自宅まで持ってきてくれるのでとても便利ですね。届けられる商品のほとんどが段ボールで梱包されています。それを開けるには、ハサミやレターナイフで段ボールではなくテープの部分をカットします。すると、テープの糊がハサミやレターナイフにつきます。この糊を取るのに、食器洗い用の洗剤やアルコールを利用していますが、すっきりと落ちません。時間がかかります。シンナーのようなものを使えば落ちると思うのですが、それだけでシンナーを買う気にはなれません。何か良い方法はないでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあハサミにつきますよね。
つきますね。でもハサミの金属の種類によってそのベタベタがつきにくいってやつありますよね。
そうなので、ベタベタがつきにくいハサミやカッターを使ってください。
なるほど。あ、じゃあもうどうしようもないと、ついちゃうのは。
あ、結局ついたやつを落とすには、ベタベタを溶かすしかないので、溶けるものを使う、アルコールや洗剤や、あとは有機溶剤みたいなものを使うか、あとは他の取れやすい工夫をする。例えば、温めて柔らかくして取れやすいにするとか、でもそのためにドライヤーとかを当ててっていうのもめんどくさいですよね。
ドライヤー、
そうすると接着剤が柔らかくなるんで、より取りやすくはなりますけど、 あのシール剥がすときとかもね、あの温めると剥がしやすいでしょ。
ほう
っていうのがあるんですよ。なので、私がおすすめするのは、塗りがつきにくいカッターとかっていうのを買われるのがいいんじゃないかと思います。
結構なんかつい私買っちゃいますけどね。なんだろう、歯が黒っぽいのが多い気がするんですけど。
そうです、フッ素加工されてるやつとか。
そうそうそうそう、
そういうのが多いんじゃないかな。ハサミでもね、
一番ならなりにくい感じですよね。
それもフッ素ですけどね、
はい、
あのくっつきにくくするとか剥がれやすいっていう表面のデコボコになっているんで、
うんうん、
それがいいと思います。
はい、
あとよく切れるハサミやカッターの方が一般的には接着剤はつきにくい、
うん、
スパッと切れるからね、うん、もちろんテープの種類もよるんですけど、なので、はい、よく切れるものを使うっていうようなのが根本的解決策じゃないかなと思います。で、取るには、シンナーもアルコールも洗剤も嫌だと言われると他に何があるだろうって思っちゃうんで、あとはその似てるものだと、ちょっとした燃料系、カイロとかベンジンとか、あのジッポーライターの燃料とか、そういうやつがあのお家によっては手近にあってすぐに使えてっていうのもありますけどね、
うん、
まあ、有機溶剤の一つですね。はい、そんな感じじゃないかと思います。あとは
私結構アルコール、
うん、
アルコール面がなんかいろんなところでよく使うのでありますけどね。
私もね、たまにあの、アルコールが染み込ませてあるあのメガネ拭きとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれ100円ショップ
で揮発するんで。そうですよね。
そうそうそう、あれね、イソプロピルアルコールのやつが多いんですけど、
プロピルプロピルプロ、
それだと、100% 揮発するのがあるんで、そういったものをどっかに用意しておくと便利に使えるかもしれません。
レンズクリーナーとかでもそうですよね。
カメラの、
そうそうそう、
カメラのレンズクリーナーは、そんなに強力じゃないやつが多いんじゃないかな。
そうなの、なんかこの間買ったけど、
コーティングを壊さないようにっていうのがあるので、汚れ落とし能力は低めのやつが多いんじゃなかったかなと思います。
なる
ほど。なので、刃物の、についた接着剤系だともう少し強いやつの方がよく落ちるんじゃないかな。はい、ということで、そんなに高くなくカッターとか売っているはずなのでつきにくいっていう。
あとは今100均でもカッター売ってるし、その100均のカッターに100均で買い場まで売ってるんですよね。
あ、そう、でもそれはあの、使い捨てにするのはしたくないと思うんで。
でもほらパキパキ折ってくやつ、
うん、なので、段ボールとかね、その後テープをどうするか分かんないんですけど、うん、最近はそのリサイクルに出すのにテープとか剥がして出すことが多いんで、分別のために。なので、段ボールを再利用するのでなければ、カッターやハサミでチョキチョキするんじゃなくて、テープを剥がすっていうやり方で開けるのも手かもしれません。はい、剥がしやすくなったやつもあるけどね、あのテープが。
なんかお店で物を買ったときに、まあ、いろいろなところテープを使ってるじゃないですか。
セロハンテープで留めるやつ。
そうそうそうそう、はい、でそれが、比較的最近のお店で売ってるやつは剥がれやすいテープを使ってるっぽくてよく剥がれるんですよね、
はい、
だけど100均のテープは剥がれにくいんですよ。避けたりとかベタベタが残ったりするのはやっぱそこはちょっと値段が変わるのかななんて思ったんですけど。
なのでドライヤーで温めてそっと剥がしてください。
いやもう取ったやつでペタペタペタペタやって地道に綺麗にしてますけど、はいはい、ドライヤーを持ってくるぐらいだったら、
あとは接着剤剥がしの溶剤とかをペトペト塗って綺麗に剥がしてください
。それを持ってくるぐらいだったらもうその場でペタペタペタペタペタ、
はい、ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。アイラブトムさんからいただきました。激しい雷雨の後に虹が出ました。副虹も見えました。メインの虹の半円の内側の空間が明るく、外側の空間が暗く見えました。さらにメインの虹と副虹の空の副虹の空間が暗く、副虹の外側が若干明るい感じでした。なぜ虹の内側と外側の空間で明るさが違うのですか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
虹を説明した回に少し話したかもしれないんですけど、
はい、
メインの虹とその外側にある少し薄めの虹の間が暗いのは、 アレキサンダーの安泰と呼ばれています。
アレキサンダーの安泰、安泰ですね。
そうですね、暗い帯で安泰ね。
あ、そう。
そうなんです。将来が保証されてるわけじゃないです。
やんだ、よくわかりましたね。
で、虹はそもそも、
うん、
太陽を背にして太陽の光がこう水滴に当たって水滴の中で何回か反射と屈折を繰り返して自分の方にやってくるから虹の色が見えるわけね、
うん、
ってことは、水の中、水の粒の中に、光が反射屈折して出てくるっていうのがある角度だと、何色が出やすいっていうのがあるわけです。だから、
うんうん、
どこどこの角度は赤く見えてどこどこは青く見えてっていうのがあるので、それを考えると、実は虹の内側がねちょっと明るめで、
うん、
で虹メインの虹の少し外側は、入った光が私たちの方に届きにくい方向に行っていて暗く見えて、
うん、あちこちじゃあ飛んでっちゃうわけね光が。
そうです、こっち側に戻ってこない。でその外側の虹のところは、光の量は少なめだけど色が戻ってくるから色が見えて、
うんうんうん、
っていうことになっているんで、霧が出ているところに後ろから太陽の光が当たったら全面白く見えますよね、
はい、
それは乱反射するから、全ての波長のものがこっちにというかあちこちに反射するんで白く見えるけれども、水滴の粒がある大きさの時にはそれが、ある法則に従って帰ってくるので、明るく見えたり暗く見えたり色が見えたりするっていうのがこう輪のようになっているのが虹なので、ある意味で言うと、アレキサンダーの安泰っていうところはそこの水の粒は、来た、太陽の光を私たちじゃないところのために虹を見せてるはずなんで、その分暗いって思ってもいいかもしれません。
おお、じゃああなたのために虹を見せているから暗いわけですね。
あなたじゃないところの人のために見せているからあなたにとっては暗い。その代わり他の人が、に行くかもしれなかったやつを私たちは色で見えていて、そこが暗く見えている人もいるはず。
なるほど、あなたと私とでちょっと違う、は
い、そういうことですね、
はい、
はい。ということで、アレキサンダーの安泰で調べるといろんなものが出てくるので見てみてください。
ね、なんかこれで虹も安泰ですね。
そうで、写真を見るとね、メインの虹の内側がまた、明るめになってる写真とかも多いんで、その辺も、どう屈折反射してるのかなっていうのを考えつつ見ると面白いんじゃないかと思います。はい、
本当だ、
はい、では今調べてないで次のメールに行ってください。
はい、では次のメールです。タカリンさんからいただきました。 GPS の補正に相対性理論が関わっていると聞きました。大宇宙の壮大な話だと思っていた相対性理論が身近なところに関わっていてびっくりなのですが、どのように補正がされているのか聞かせてほしいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
です、
はいはい、
この話は、
うん、
407回で少ししてると思います。407回、408回ぐらいを聞いていただくとある程度してるんですけれども、
はい、
相対性理論その1、自分と相手が、同じ完成形、要は、静止しているように相手が見えるときは同じ時計の進み方をするけれども、自分に対して相手がある程度のスピードで動いていると向こうの方が遅く見えるっていうのが一つ、
はい、
相対性理論その2、重力を感じているときと重力を感じていないとき、違う言い方すると加速度を持って、いるときとそうじゃないときで時間の進み方が、加速度を持っているときの方が遅いで、GPS の衛星は私たちから見て動いているので、GPS の衛星の中の時計は私たちから見て遅く見えるけれども、地上にいる人に比べて、GPS 衛星が飛んでいるところでは、重力加速度が低いので、その分早く時計が進むっていう差分を調整した、原子時計っていうのを GPS が積んでますっていうのが説明です。
よくわかりません。
詳しくは、407回408回を聞いてみてください。
はい、
はい、集約するとそういうことです。
集約しました。
はい、で、
はい、
相対性理論は何だろうな、 自分たちの生活から遠いところで動いてるわけではなくて、常に私たちの周りに存在していて、何かしらがこう究極の時にはそれが現れて出てくるっていうのが、はい、相対性理論の、見方で、物がゆっくりしか進まない時にはニュートンの力学で説明できるけれども、光の速度に近づいたり、とても重力の強いところがあったりすると相対性理論的な、動きをするっていうのが、アインシュタインが言っている特殊相対性理論、一般相対性理論の特徴なので、皆さんの身の回りにも起こっているけれども見えにくいっていう風な感じですかね。
はい、
はい、次の質問に行きます。
はい、では次のメールです。ガジュマルさんからいただきました。遺伝子の定義を詳しく知りたいです。例えば転写された RNA そのものが機能を持つことがありますよね。トランスファー RNA だっけ、 TRNA など、そのようなタンパク質をコードしていない DNA 領域を遺伝子に含むものでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ宿題にして遺伝子と DNA の DNA の回をやろうと思います。
はい、
遺伝子っていう言葉、うん、英語だとジーンでいいのかな、うん、っていうのは、うん、実はいろんな使われ方をしていて、
うん、
純粋にね、生物学的には合ってない使われ方もたくさんしてるじゃないですか。
う
ん、DNA とか遺伝子、我が社の DNA はとかっていうじゃないですか。
お
前の会社は科学の会社じゃないだろうっていうね。
ダメ、
デオキシリボカックさんでしょ。
そうですよ、
我が社の DNA って DNA なんてないだろうっていう話もあるけど、
で
なので
キシド
で
リボ
オキシ
カクサン
リボカクサン
広げる
です、リボカクサンから、酸素が抜けてる、
で
オキシリボカクサンね、で脱酸素が抜けてないやつはリボカクサンで RNA なんですけど、それちょっと置いておいて、遺伝子っていうのはこう遺伝的に伝わるものっていう捉え方が一番わかりやすいので、なんていうのかな、質問のタンパク質をコードしていない DNA 領域を遺伝子に含むのでしょうかっていうのは、私はノーだと思っていますけれども、そもそも遺伝子っていう言葉がどう使われてきたかっていう本をちょっと図書館で借りてきましたので、それをちゃんと読んでからこれについてお話をしたいと思います。
なるほど、そうか、遺伝子という言葉の定義がしっかりしないと DNA の一部分、そのただの塩基配列、まあ、少なくとも現在は意味のなさない塩基配列と思われているようなところを遺伝子に含むか含まないかっていうのは変わってくるわけですね。もう DNA そのものが遺伝子だって言い方をしてしまえば、そこも遺伝子っていうのかもしれないけど、遺伝情報が入った場所って言えば入ってないところはノーですもんね。でももしかしたら将来そこが、
そもそも DNA が発見される前に遺伝子という言葉が使われていて、っていう流れからすると、遺伝子の概念っていうものがその科学というか、この、遺伝の仕組みが分かるに従っていろいろ使われ方が変わってきて、今や一般的に、野球チームにも遺伝子があったりするじゃないですか。
そうなんですか、
っていう言い方をしたりするんですけど、そういうところも含めて、
吉安さんの遺伝子は、
で生物学的な遺伝子っていうのがどう使われてきたかっていう歴史を紐解く話をしつつ、何をもって遺伝子っていうか、はい、でじゃあ遺伝子って言ったから仕組みが変わるわけではないので、うん、なんていうの、何々遺伝子ですかっていう質問に意味があるのかっていうのも含めてお話ができるといいかなと。
はい、じゃあそれは交互期待。
まさにね、遺伝する素子として遺伝子なはずなので、遺伝しなければ、遺伝子じゃないっていう見方もあれば、それは何かしらの、タンパク質につながっているんであれば遺伝子って言った方がいいんじゃないかとか、じゃタンパク質に、ならなくても、代々伝えられるもの、親から子へ意味がなくてもっていうのは遺伝子って言っていいんじゃないかとかっていうのは、いろんな見方があると思っていて、概念的にも変化があります。ちょっとね、いい加減に、説明するよりはって思うので、まさに進化する遺伝子概念っていう本がありますので、これをちょっと読んで、お話ができるといいかなと思っています。
はい、
ということで宿題にさせてください。
はい、交互期待。
はい、
では次のメールです。マケルさんからいただきました。早速ですが質問です。太陽が発した光や熱が地球に届くまでに8分ほどかかるそうです。今この瞬間、太陽が輝く 太陽が輝かなくなったとしても、我々がその事実に気づくのは8分後ということになります。ここで疑問です。もし太陽の存在そのものが消えたとき、引力はどうなるのでしょう？感覚的には太陽の質量がなくなった瞬間、糸は切れたタコのように地球が飛んでいってしまうような気がします。しかし、重力波という言葉も聞くぐらいですから、引力も波なんでしょう？ってことは、引力も8分後に途絶えるのでしょうか？つまり、8分の間、地球は太陽のあった場所の周りを公転するのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらの方はですね、
はい、
青春アルデヒドという番組で CM が流れていたので聞いてくれたようです。
お、ありがとうございます。ありがとうございます。
まず結論から言うと、
うん、
8分19秒とか8分20秒その太陽から地球までね、
うん、
光が届くのに時間がかかります。
はい、
で重力の、変化についても同じように、うん、光の速度と同じ8分19秒分かかって、地球に伝わる、うん、つまり、はい、太陽が消えた、要は質量が全くなくなったとした場合には、遠くから見てたとしたら8分間は地球は、太陽があるがごとく公転をしているけれども、
うん、
8分過ぎたところでさて地球はどうなるでしょうか。
でも慣性の法則で回るんじゃない？
そうそう、だから、等速直線運動に変わるわけですよね。円運動だったのが、要は、太陽から
そこそこそっか
外側に飛んでいくんじゃなくて、
うん、
地球が回っていた、うん、公転のコースの接線の方向にまっすぐ動き始めると思います。
なるほど。
そうで、それはそれとして、
はい、
太陽から光も質量もなくなっていくと、
はい、
水星とか金星とかが、
うんうん、
光が当たらなくなるタイミングの方が地球よりも早いじゃないですか、
うん、
なんだけど、それを金星とか水星から、来る光が地球に届くまでも距離があるんで、
うん、
なので何が起こるかを考えてみるといろいろ面白いんですけど、
うん、
まず太陽が消えても何も分かりません、
う
ん、
まあその瞬間はね、
8分19秒後に昼間だったところは真っ暗になります、
うん、
なんですが、もし金星や水星や月が見えていたら、
うん、
ほんのちょっとだけ光ってます。なんでかっていうと地球に直接来る光よりも遠くを飛んでるからね、うん、寄り道してるから。
ああ、そっか、月の光は太陽から月に当たって反射したのが地球に届くから、
そう、
一瞬直接来る光よりも遅いわけですね。
そう、例えば満月の日だとすると、
うん、
太陽からの光は地球、満月の日の夜は、太陽が見えないんで難しいんですけど、地球上で、昼間のエリアが真っ暗になった後、満月の時には、そこから、1秒かかって、月まで行った光がまた1秒かかって地球まで戻ってくるんで、満月は、地球が真っ暗になった2秒後に真っ暗になります。
お
ー。ということはどういうことかっていうと、木星とか土星はそれから何分か経たないと真っ暗になりません、
うん、
っていうようなことをちょっと考えていくと、ある時点で、太陽がなくなったとすると遠くから見られるとするね、うん、そうすると、だんだんこう電気が消えるように惑星が消えていくのと、
うんうん、
それと合わせて円運動だったのが直線運動に変わって、
うんうん、
っていうことが起こるのを地球上から観察したらどうなるだろうって思い浮かべながら考えてみると面白いんじゃないかと思います。
どうなるんですかね、超速でもスピードとしてどうなんだろう。はい、
はい、
では最後のメールです。
はい、
レモニーさんからいただきました。スマホのカメラ機能の効果音にも使われているあのカシャッという音はどういう機構で生じている音なのでしょうか。社会人になった頃、ちょうどデジカメが普及し始めた時期なので昔ながらのカメラを所有した経験がありません。一応ネットで検索しかけたのですが、スマホのシャッター音も消したいとばかりヒットして答えにたどり着けそうにもないので、カメラに詳しい吉安さんに周辺を含め解説をいただければ嬉しいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれは電子音です。メカ的な音ではありません。
いやいや、それはスマホでしょ。
スマホのことですよね。はい、
じゃなくて、そもそもカシャっていう音、そのだからスマホではなく一眼レフっていうかの昔ながらのカメラのカシャっていう音は何の音っていう質問なんじゃないの、
うん、 と、カメラの歴史を紐解くとですね、
紐解くと、
シャッターって閉めるものですよね、
はい、はい、
車庫のシャッターとかシャッターは閉めるもので開けるものじゃないじゃないですか大体
ほうほうほう、なるほど
でしょ、
うん、
なんだけどカメラのシャッターだけはカメラのシャッターだけは開けるのってことなんでね、昔のね、箱の中に箱というか木箱の一面にこうフィルムが貼ってあって反対側にちっちゃいレンズがあって感度がとても低いので、1分とかねこう、開けてなきゃいけないっていうタイプのカメラがありましたと、
はい、
その時にはシャッターっていうのは感光、光が当たって光に感じてしまうことを防ぐための蓋だったわけ、
うん、
だからシャットするのが仕事だったわけ、
シャットする、はい、遮断するね、
そう、光を防ぐのが仕事で、で、人間がパカッと開けて露光してパカッと閉めてっていうのをやってっていうのがまあシャッターですよね、
はい、
でその時には音も何もないわけですよ、うん、そこまではいいですか、で、はい、だんだんこう
蓋をこう、はい、
そうそうそう、時代が進むとカメラの仕組みが進んできて、シャッターの役割は規定された時間だけ機械を制御して、フィルムに光を当てるっていう仕組みがシャッターの役割になってきます。もちろんね普段光をフィルムに当てないっていう機能もあるんだけど、もともとさレンズにもレンズキャップとかがあって、それを開け閉めするのとまた違って、シャッターの役割の大きいところは指定された時間だけ、フィルム面に光を当ててそれを、ある時間が来たら閉じるっていう風になってるのがシャッターの役割になってきます、う
ん、はい、
で、カメラの中にはレンズ交換ができるものとできないものがあります。
はい、
ね、レンズ交換ができるタイプのカメラを思い浮かべてもらうと、そのシャッターっていうのはレンズの中じゃなくてカメラの中にないといけないのね。なんでかと、レンズ交換するときに全部光が入っちゃうからフィルムに、なので、皆さんが一番よく知っているフィルムのカメラだと 35mm フィルムっていうのがあって、映るところがだいたい 24mm と 36mm っていう長方形のところが写真が映るのね、
はい、
っていうのがあってそこを、開けて閉めるっていう機械を作らなければいい作らなければいけなくなったのね、
はい、
なので、どうしているかっていうと、まあ、一番分かりやすいのを言うと、幕、演劇の時に使う舞台の幕ありますよね、
はい、
ああいうのを思い浮かべてもらって、あれを、左右でも上下でもいいんだけど、カーテンを開けたり閉めたりするように、幕を、フィルムの前にこうかけておいてある時間開けて、ある時間来たらこう戻すっていう風にやればいいんですよ。そうすると、ある時間だけ露光ができる、
はい、
で昔ながらの1分開けておくんだったらゆっくり開けてゆっくり閉めればいいんだけど、だんだんこうカメラの性能じゃないやフィルムの性能が上がってくると、その開けてる時間は、1秒なんていう時間じゃなくてもっともっと短くてよくなって何百分の1秒だけ開けてればいいとかになるわけです、
は
い、そうすると幕を開けて閉めるっていうのが忙しくなるわけ、っていうのと、行って帰ってくるの大変っていうのと行って帰ってくると、時間に偏りが出ちゃうでしょ、
幕の上の方と下の方で
そうそうそう上下だったら、っていうのがあるんでどうするかっていう と、カーテンを2つ用意します、
はい、
でカーテンを重ねたまま右から左にこう持ってって、カーテンを開けて、全部開き終わったらもう1個のカーテンを閉めるってやると同じ時間だけ全部の面が光が当たるようになる。
スリット状にしてってことね、
ゆっくりでよかったら全部開けてから、追っかけで全部閉めればいいんだけど、それをだんだん時間を短くするには、かおりさんが言ったように開け始めたら追っかけるようにして閉め始めるっていうのをやれば、スリットが見えてる時間帯っていうのがあるんで、先の膜と後の膜が追っかけっこするわけで、そのスリットの幅を小さくしていくと、露光時間が短くできるっていうのがあってっていう仕組みになってきます、ということはどういうことかっていうと、シャッターチャージって言って、シャッターの幕を右から左に持ってって、でシャッターボタンがガシャって押されたら、一つ目の幕をすごく速いスピードで、ビューってフィルムの前を走らせてそれに追っかけるようにして、後の幕が、追っかけてっていうのをやるわけです、そうするとどうなるかっていうと、 皆さんが、手巻きのカメラ使ったことあるかな、フィルムをガラガラガラって巻くときに一緒に、はい、シャッターの巻く、うん、カーテン 1,2 を、右から左に持ってってシャッターボタンを押したら、1枚目が動いて2枚目が動くってやるわけ。
手でガシャッガリャッジーコってやるやつ。
あ、そうそう、フィルム巻くときにシャッターも一緒にチャージされて、昔のやつは、フィルムが動くのと同じように、巻く A 巻く B が、巻かれて
元に戻るわけね、そのグシャッとやったときに。
そうで、そこにゼンマイくんがいるわけですよ。
ほう。
でゼンマイくんがいて、シャッターを押すと先の膜が動き始めてゼンマイがほどけて、で、あるタイミングで後ろの膜がついてって止まるってことは、幅がね、2.5 センチぐらいのやつが3センチぐらい、右から左にビュッて動くわけ。カーテンを開けて閉めるように、そうすると無音ってわけにはいかなくて、動き始めと、止まるところで音がして、それがカシャンっていう音になる。
ほう。
だからカとシャンがあって、
カとシャン。
そうそうそうそう。っていうのが、カメラの。
カが動き始めてシャンが止まり、ストップ。
そうそうそう。結構詳しく話したね今ね。
ねえ、ちょっといや昔のカメラちょっと出してこよう。
で、デジタルカメラになりましたと。そうすると、撮像素子っていうフィルムじゃないやつがあって、そこに光を当てるとか止めるとかをやるのにメカ的なシャッターは不要になるんですよね、理屈的には。なので、シャッターがない、メカ的なシャッターがないカメラっていうのも作られて、それは音がしないんです、なんだけどいつ撮ったか人間は実は知りたいんで、シャッターボタンを押したらピピって音がするようなカメラも作られたことがあります。
へ
なんですけど、ちゃんと撮れた感じを出すために、iPhone はキャノンの AE-1 っていう、本物のカメラの音をサンプリングしたやつを加工して、効果音を作ったって言われていて、というような流れで、シャッター音が電子音として作られたり、あとは今もレンズ交換ができるものでは、電子的なシャッターよりもメカ的なシャッターの方がいい条件っていうのがありまして、絵がブレないとかのいくつかの条件があって、そういうためにメカのシャッターがついているレンズ交換式のデジタルカメラも未だにたくさんあります、ということで話をぐるぐるぐるって戻すと、
ぐるぐる
質問で、
はい、
あのカシャという音はどういう機構で生じている音なのでしょうか。
はい、
メカ式のシャッターがあるものについてはさっき説明したようなことで起こりますが、スマホの中ではそんな機構はなくて、あったとしても、レンズ一体なのでちっちゃいこう絞りみたいなものがカチャカチャって動くだけの音しかしません。で、作られている音はまるで、古い、メカ式のフィルムカメラの撮影をしたような音をわざわざ作って効果音として入れています、多分ピピーでもいいし、あとなんだっけ、なんだっけな、ディズニースマホっていうのがあって、
ほう、
でシャッター音がミッキーが喋るっていうのがありました。
写真を撮ったよって感じで、
じゃなくてミッキーの声でパシャっていう音だったんです声が
何じゃそりゃ、
まあ、そういうことですよ。
はあ、
そう、写真が撮った気持ちになるのが大事で、
はあ、
はい、ということでですね、お答えになっていたでしょうか、はい、逆に難しくなっちゃったんじゃないかっていう気もするんですけど、はい、今回も1時間超えの、説明をしてまいりました。
はい、
はい、なかなかとお付き合いありがとうございます。
お疲れ様でした。
はい、ということでこんな風にですね、そんなエリカの時間では皆様からのメッセージを募集しております。聞いてますよというコメントだけでも構いません。質問や感想、あとはですね、近況報告などお待ちしております。メールでお送りいただく場合にはメールアドレス rika@0438.jp rika@0438.jp までお願いします。またですね、そんないプロジェクトという、グループで複数の番組を配信しておりまして、そちらのウェブサイトそんない .com sonnai.com のサイトから、我々のところにメールを送っていただくこともできます。またですね、そんないプロジェクトでは、私たちの番組の他にそんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を配信しております。また、YouTube やラジオトークなどでメンバーが、いろんなコンテンツを配信していますので、そんないプロジェクト などで検索してみてください。ということで、メールがたくさん来ることを祈りつつ、今日は終わりにしたいと思います。そんな理科の時間 B、第419回お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。